それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。第二列王記15章27節から31節です。旧約聖書第二列王記15章27節から31節です。603ページ、605ページになります。お読みいたします。ユダの王アザルヤの第52年に、レマリヤの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり、20年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させた。ネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかった。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王テグラテピレセルが来て、イオン、アベルペテマーカ、ヤノアハ、ケレシュ、ハツオル、キルアデ、ガリラやナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。その時エラの子ホセアはレマリアの子ペカに対して謀反を企て、彼を撃って彼を殺し、ウジヤの子ヨタムの第2周年に彼に代わって王となった。ペカのその他の業績、彼の行ったすべてのことはイスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。ここの聖書箇所よりついに補習がと題して東川和幸牧師に説教をお願いいたします。
おはようございます。寒い日が続いておりますけれども、しかし寒さの中にもですね、家々の玄関先やお庭のですね、花が春に向かっていることを教えてくれます。相変わらずコロナ感染者は多いのですけれども、皆様の健康と働きや歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。一週間の歩み、あなたが守り支えてくださったことを覚えて感謝をいたします。今日私たちはさまざまな心に重荷や疲れ、弱さ、また霊的な飢え渇きを持って集っております。神様が一人一人の一週間の歩みをよくご存知であり、また何が必要であるのかをよくご存知です。どうぞこの礼拝を通して、霊的な交わりを通して、体、心、霊において健やかにしていただき、また新たな主にあって置かれたところでキリストを証ししていくことができるように助けてください。一切のことあなたにお委ねをいたします。また聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要な御言葉をお与えください。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、この第二列王記15章の27節から31節までを学んでまいります。今日のこの箇所はイスラエル北王国の滅亡となる、滅亡のですね、前夜となる箇所になります。北王国の人々の腐敗と乱れというのは、西の国々を征服しようと目論んでおりましたアッシリア帝国の王にとっては格好の 餌食となりました。これより約200年前、ソロモン王の死後ですね、イスラエル王国は北王国と南王国に分裂をいたしました。北王国の初代の王となりましたヤロブアム王によってまかれました悪い種は、今北王国の崩壊という悪い実となって刈り取られようとしておりました。この列王記にですね、たびたび出てまいります表現、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪、この表現はですね、北王国で王座についた王様は19人います。そのうち15人に対して使われております。ほとんどのですね、北王国の王様たちは金の子牛を像として崇める偶像礼拝の罪を犯し、そして人々にもですね、それを行うように進めてまいりました。北王国の初代の王でありますヤロブアム王から数えて18代目、北王国のですね、王となったのが、今日の箇所に登場しますペカという人物です。ペカ王もですね、今日の箇所にございました。28節、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を離れなかったとあります。ペカ王のですね、この20年間のこの治世の間にですね、ついに恐るべき事態が起こりました。それが29節以下に記されておりますね。東のアッシリア帝国のティグラテ・ピレセル王が攻めてまいりました。そして北王国の北部の町がここにリストとして出ておりますが、この町々を征服をいたしました。さらにその地の住民はアッシリア国内に強制的に移住させられ、異国の地で不自由な生活を強いられることとなりました。さらにこの時のですね、混乱に乗じてホセアという人物がですね、ペカ王に対して謀反を起こし、ペカ王を殺害し、北王国最後の王座に就きました。アッシリア帝国のですね、侵入によりまして、突然追い立てられた北部のですね、住民の人たち、有無を言わせずですね、アッシリア帝国に連れて行かれております。連れて行かれたですね、場所は異国の地アッシリアですから、言葉も違います、習慣も違います、文化も食べるものも、そしてその地のですね、人々が信じている神々も、おそらく彼らはですね、今まで見たことのないこの宗教、神々であったろうと思いますね。ですから大変困難な状況の中で生活をしていかなければいけなかったということが、こう想像されていくわけですね。この出来事は偶然に起こった不幸な出来事ではありません。すでにですね、何度も何度も神様は預言者を通してイスラエルの人々に警告をされてきております。またですね、モーセも天に召される直前、 新命記のですね30章16、17節においてですね、イスラエルの人々に告別説教です。彼は何と言っているかというと、もしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せ。あなた方はあなたが入っていって所有しようとしている地で長く生きることはできないと語っております。主なる神様を捨てて別な神々を拝み、そして仕えていくならば、あなた方は必ず滅びると語られ続けてきていたということです。けれども、この北王国のですね、ここまで18人の歴代の王様たち、また住民の人たち、偶像礼拝を捨ててですね、まことの神主に立ち返って、主なる神様を崇めて御言葉を守って歩むということはしておりませんでした。その結果、アッシリア帝国によって北王国は滅びることになってしまいました。またアッシリア帝国に連れ去られた人々やその子孫たちはですね、二度とこの地を地に戻ってくるということはありませんでした。失われた十部族と言われるのは、この北王国の十の部族の人たちのことなんですね。神様という方は常に何を望んでいらっしゃるか、それは人々が自分のもとに立ち返ってくるということを忍耐して待っていらっしゃる方です。しかし警告にもかかわらず、主なる神様をないがらしろにしていく者に、神様は真実を知らせようとされます。私たちもですね、今一度神様の前に一人一人信仰の姿勢を正してまいりましょう。あなたや私の心の中心にはイエス様が座っていらっしゃるでしょうか。もし自分自身が心の中心に座っていると、そう気がついた時にはですね、自分中心の歩みから神様中心の歩みに向きを変えて、そしてイエス様、私の心の真ん中にお座りくださいと、イエス様を心の真ん中にですね、お迎えをいたしましょう。そして自分自身の力で歩んでいくのではなく、私たちの心の中に住んでくださり、私たちを最善に導いてくださるイエス様により頼んで歩んでいきたいと願います。イギリスのですね、ある牧師が、このことをですね、令和としてこの手袋の話をしていらっしゃいました。手袋ですね、こうちょっとあまり綺麗ではないんですが、手袋、これが手袋ですね、まあ、皆さんもお持ちだと思いますね。で、この手袋のですね、ここにある一冊のこの聖書、いいですか、手袋さん、この聖書をね、掴みなさいというふうにですね、命令しても あるいはですね、いいですか、まず私がですね見本示しますからね、よく見ててください、はい、掴むというのはこういうふうにするんですよ、いいですか、これをね、こう簡単なことでしょ、この通りのことをですね、あなたやってごらんなさいっつってね、こう見本を見せたとしてですよ、手袋は何にもできないっていうのはもう皆さんよくお分かりだと思います。なぜですか？命がないからです。簡単なことなんです。命のない手袋にですね、聖書をつかみなさい、持ち上げなさい、できるはずがないんです。当たり前のことなんです。しかしこの手袋、形を見てください。手袋はこの手の形に作られています。手の形ですよ。ですからちゃんと手が入るように作られているんですね。でこの手が入りますとですね、この手袋は容易に聖書をつかむことができますし、いろんなことができるようになります。これと同じようにですね、私たちの信仰生活もこの手袋っていうのが、先ほど申しましたように、私たちの手の形に作られているようにですね、私たちは何に似せて作られているんですか？主なる神様の形に似せて作られたと創世記の中に記されておりますね。そうなんです。一章のね、26、27節に明確に書いてあります。ですから、私たちが神様から離れて、神の形であるにもかかわらず神様から離れてですね、生きるということは霊的な命を失っているということなんです。ちょうどこの手袋がですね、手が外れてしまえばただの命のない布にしか過ぎなくなるんです。でもこの中にですね、命が通っていけばいろんなことができるんです。私たちも同じことですね。私たちがイエス様から離れてですね、イエス様はですね言われた通りに生きていきなさい、神を愛し隣人を大切にしてですね歩みなさい、頭では分かります。でも実行しなさいということになると、途端に私たちは難しいですね、事情がありますからというふうにできなくなってしまいます。またですね、イエス様を模範にしましょう。聖書の中に記されているんですね、イエス様の生き方素晴らしい、じゃあ私たちはイエス様と同じように生きていこう、模範にしてですね、モデルにして生きていこう、大変素晴らしい志です。でも実際やってごらんなさいということになると、自分の力量の限界が、私ができることとできないことの限界ということになってしまいます。やはりできませんということになってしまいます。でも私たちがイエス様を心の中心にお迎えして、イエス様お任せします、私はどうしたらいいんですかというふうに求めていくならば、あなたは私の心の中心にいらっしゃるイエス様は、あなたが何をしなければいけないのか、そしてどういうふうにすればいいのかを示してくださり、そしてそのことをイエス様ご自身ができるように知恵と力と勇気をお与えくださいます。私たちはイエス様と、イエス様に信頼してうちにおられるイエス様と共に歩んでいくときにですね、誠の神様を賛美すること、どんなことでも私たちにとって都合がいいと思うこと、あるいはこれはちょっとなかなか嬉しくないですね、 という出来事であっても感謝することができるようになります。そして神様の御言葉である聖書の御言葉、教えに従って歩んでいくことができるように私たちは日々成長していくことができます。主イエス様に従って歩むとき、必ずイエス様は私たちの家庭や人間関係、仕事や働き、健康など私たちの抱えているですね、さまざまな出来事をですね、祝福してくださいます。今週も私たちはイエス様に期待をして信じて踏み出してまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちは自分自身のこれまでの経験や知恵や力、これらのものに限界があり、あまりにも神様の前にふさわしくないものであることを日々痛感させられることがあります。しかし私たちはもう一度自分自身の心の中心にイエス様に座っていただきたいと願っています。どうぞイエス様、私たちの心の中心に座ってくださり、私たちを教え、諭し、導いてくださって、神様が望んでおられる器へと日々成長させてくださるように切にお願いをいたします。今週の兄弟姉妹たち、さまざまなところを通っていらっしゃることと思います。励まし、助けてくださるようにお願いをいたします。また必要の一切を満たしてくださることをお願いいたします。また病の中にある方々を顧みてください。癒しの御手を差し伸べ、健やかにしてください。また試練の中にあって苦闘していらっしゃる方々を慰め、励まし、支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。